ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
いやー、田中社長がさ、秋にドカンと出てくるっていうものだから、僕は今回 au の携帯電話を買い替えるのをやめて秋に変えようかなって。もう田中社長失礼だっちゅうの。失礼っていうかね、全然知り合いでも何でもないんですけどもね、au の、スマートフォンのリリースについてね、 YMAX 対応スマートフォンは秋にドカンと出てくるという発表が17日にありましたけども、楽しみだな。まあ僕は au を使っているわけでね、はい。まあそれはいいとしまして、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。僕ののんびりなひとときがやってまいりました。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前を忘れなく。ということでね、今日も始まりましたけども、なんかもうそのスマートフォンの新商品、夏モデルがね、発表で、ドコモ、au と連続でね、16日、17日と発表があったのでね、今日はその話ばっかりしたいところですけども、ピンクカルカルなんでね、ちょっとそこはやめておきまして、何を話しましょうかね。とその前に、メールいただきまして、いただいておりまして、ちょっと紹介させていただきたいと思いますけども、こちらはラジオネーム R さんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、5週連続で聞きますよ。あー、もう素晴らしいね。鏡の中のこの裏に塗ってあるやつぐらいすごいね。毎回楽しくピンクカルカル聞かせてもらってます。ピンク色な話題満載で頑張ってくださいね、といただきました。ありがとうございます。そんな R さんにはこの言葉をお送りします。オナニー。もう毎週毎週しつこいっちゅうのっていうところでね、もうありがとうございます。この R さんみたいな方にね、このピンクカルカルは支えられておりますんでね、今後ともよろしくお願いします。またメッセージもね、くださいよ。R さんは何フェチですかね。今日何フェチですかもね、メッセージテーマとして募集したいと思いますんで、またよかったらメッセージください。ありがとうございました。そして続いてはこちらは、ラジオネームがありませんね。ポッドキャストを聞いてのことでしょうけども、石川県の方からいただいております。初めて知りました、これからも頑張ってください、というね、短いメッセージですけども、こういう短いメッセージももう大歓迎ですよ。初めて知りましたということでね、そうなんですよ、やっているんですよね。こんなエロ番組じゃないな、そのピンクネタについてね、もう真面目に考えるという番組なんですけどもね、ありがとうございます。ね、ピンクステッカー送っていいのかな、わかんないんでね、またピンクステッカ がもしありがた迷惑っていうか欲しければねもらってやってもいいよっていう場合はね、またメッセージいただけたらと思います。続きまして、こちら、先週もいただきましたけどもね、こんにちは、ドントダパ さんからいただきました。ありがとうございます。先週ドンとダパダパでしたよね、ダパになってね、ちょっと出が悪くなったんでしょうかね。あ、違うか、わかんないですけども、福島県には、そう、この方福島の方なんですけどもね、福島県には風俗店が少ないということで調べてみると、極端にお店の位置が偏っています。あ、市街地などにね、うん、ということらしいんですけども、そう、福島県どんなイメージですかっていうことを聞かれたんでね、まあ、風俗店がきっと少ないんじゃないかなっていうね、まあなんとなくのイメージですけどもね、まあ偏っているということでね、うん、どんなお店があるんだろうな、またちょっと調べてみないといけないですけども、最近イメクラが減ったような気がするんですよね、うん、イメージクラブね、うん、電車の中であったり、まあいろんなね、先生と生徒とかね、うん、そういうイメクラ的なものがね、なんか最近減っているような気がするんですけども、福島県はどんなブームがあるんでしょうかね、その、HK で言ったらね、わかりませんけども、そしてで、この方、まあ、福島県ということでね、今、まあ、大変な地域ですけどもね、私の家は原発から半径38キロにあります、はあ、しかし放射線は全国の2倍くらいです。調べてみればわかるのですが、私が住んでいる田村市というところは放射線がほとんど来ないんです、風向きですね。おかげで、野外活動は制限されますが、元気に学校に、来ていますということでね、学校のパソコンからですかね、うん、学校のパソコンからはいいけど、学校のパソコンでピンクカルカルを流すのは非常に良くないと思いますんで、そのあたりを気をつけていただきたいと思うんですけども、それから、メールテーマ、先週募集しましたメールテーマについていただいておりますけどもね、こちらまた、どうしようかな、来週あたりに、まとめていきましょうかね、うん、女性のお肉で好きな場所、好きな部位、を募集しておりますんでね、あなたは女性のお肉でどこが好きですか、この、まあ、いろいろあるよね、ふくらはぎとかね、うん、まあ、いろんな部位があると思うんですけどもね、どこのお肉が好きですかということを募集しておりますんで、来週も引き続き、なぜ来週にするかと言いますと、今週はいまいち少ないからです、引き続き募集しております。なのでね、このドンとダパさんもね、来週紹介したいと思いますんで、それから、私の深夜のラジオネームつけてくれると嬉しいですといただいておりますんでね、何かつけましょうか。そうですね、今日は僕はオープニングから、スマートフォンの本編ではね、オープニングからスマートフォンのお話をしたりしたんでね、そうですね、あ、そう、僕ね、番組で、原稿はね iPad でね、iPad を持って、読んでいるというね、もう次世代原稿的な感覚でね、いつも番組を進行してるんですけどね、まあだから iPad ということでね、このドンとダパさんの夜用のラジオネームはですね、僕つけちゃっていいの、うん、いいのかな、まあ気に入らなかったらまた、別のを用意しますんでね、また言ってくださいね、パイパッドにしましょううん、ドンとダパさんの深夜のラジオネームはパイパッドでいきますんでね、パイパッドさんどうもありがとうはい、引き続き、メールテーマで募集しております。女性のお肉で好きな場所はどこですかというところでね、まあ女性の皆さんは、自分のお肉のエピソードとかね、まあいろいろ教えていただけたらと思います。それから、あなたは何フェチですか、あなたは何フェチですか、まあ、女性の方だったらね、男性の手の甲が好きとかね、まあ、いろいろあると思いますね。僕は足フェチなんですけどもね、まあ、そういうことがいろいろあると思いますんでね、あなたは何フェチですかも募集しておりますんでね、こちらもよかったらお寄せください。電子メールの方は 786@lovet.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカー欲しい方はね、ピンクステッカー希望、ピンクステッカーって言いますんでね、割とおしゃれなんですよね、うん、なのでね、ピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書きください、お書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前 できれば郵便番号も書いていただけるとね、嬉しかったりしますんで、よかったらお寄せください。というわけで、今日はね、まあいろいろ資料もあるんですけど、そうですね、まあ何フェチですかっていうことでね、こちらのアンケート結果をいきましょうかね。足の悩みが最も気になる季節はいつですかっていうね、まあ今日は足に関することをお届けしていきましょうかね。こちら、まあ、インターネットで 見かけたんですけどもね、足の悩みが最も気になる季節はいつですか、皆さんいつですかね。これまあでもやっぱり夏かなって思うんですけども、実際、5位秋、4位春、3位気になる季節はない、2位冬、そして1位が夏ということらしいですね。まあ夏はやっぱりね、その蒸れたりね、いろんな問題が起きますからね。足フェチでもさ、いろんなパターンがあるよね。その蒸れとか、何、そのちょっと、まあ、汚い話というか、その臭い匂いとかが好きな人とかもね、いろいろいるんですけども、僕はね、足フェチとしてね、僕は綺麗系の足が好きでしてね、女性の足は匂わないんだっていうことはね、昔から友達に言ったりしてますけどね、友達は匂うに決まっとるじゃねえかみたいなことをね言うわけですけどもね、まあ、女性の足はきっとストロベリーの匂いがするに違いないとかね、どんなにブーツを履いていてもストロベリーの匂いがするに違いない、ストロベリーの、何回も言わなくていいですけどもね、そういうふうに思っておりますんで、ぜひストロベリーの匂いをね、出すようにしていただきたいと思うんですけども、あとは一番気になる足のお悩みとしてはですね、これ男女に聞いているんですけども、女性の1位はガサつきだそうでね、そして男性の1位は匂いだそうです。はい、僕なんだろうな、やっぱりそうだね、まあ、そんな僕匂わない方だと思うけど、長時間なんか靴履いたりとかっていうことでやっぱ気になるって言ったら匂いになってくるのかな。スキーとかボードとかでもね、靴の中なんてもうすっごいムンムンになるよね。なんだかよくわかんないよね、あの雪山にいてさ、足の指先は寒いのになんか蒸れてるみたいなね、不思議な現象が起きますけどもね。スキー場の七不思議と言われておりませんけども、はい、そんなこんなで、あとは、美しい足は、というか綺麗な女性の必須ポイントは、綺麗な女性は、綺麗な女性とは一体何なのかのポイントですね、5位お尻、4位胸、3位ウエスト、2位手、1位足ということでね、やっぱり足大事だよね。でも胸が意外と低いんだね。胸好きな男も多いよね。ぼよよんというね、多いと思うんですけども、ということでね、あとは美脚芸能人ランキングとかねありますけども、まあいいとしまして、あとはもう一個ね、こちらはサーチナというサイトに載っておりましたね、ファッションについてなんですけどもね、足関係がまあなんとなく多かったような気がするんで、ちょっと紹介したいと思うんですけども、実は男性受けの悪いファッション6選ということでね、書いておりますけども、僕これあんま思わなかったんだよね。1位が、レギンストレンカ、レギンス好きな男と好きじゃない男といろいろいると思うんですけどもね、1位じゃない、1番目が、そして2番目がチュニック、そして3つ目、ローライズ ジーンズ、4つ目アニマル柄、5つ目ミュール、6つ目モリガールファッションということなんですけどもね、そうですね、まあ、モリガールファッションはふんわりとした、まあ、ファッションですよね。可愛いよね、いいと思うけどな、その女の子らしさを出すっていうのはイコールエロさにもつながりますからね。まあこの 頭の中でどこまでこう変換できるかにもよりますけどもね。そうやって言ってると僕がただの変態みたいになりますけども、まあそうでも、まあそうとも言えるかもしれないですけどもね。そして5つ目のミュール、ミュールなんて全然いいじゃんね、可愛いと思いますけどもね、あのサンダルみたいなやつね、うん、ミュール可愛いよね。そうか、アニマル柄、うん、アニマル柄は女の子が思うほど男はあれだろうね、可愛いと思ってないかもしれないね。それはなんとなく感じますね。うん、まあいいと思うけどね。うん、アニマル柄っていうのはもう本当安っぽいのと高級っぽいので、何が違うのか分かんないけど分かれるよね。なんか見てうわ安っぽって見える時もあるし、わ高そうって見える時もあるしね。あれ不思議ですよね。それからあとはローライズジーンズは、うん、下着が見えそうで見えないという、うん、まあローライズ、この股上股上が、まあ、短い、ものですね。まあいいと思うけどな。背中毛がすごく見えてる子とかいますからね。まあその辺は気をつけた方がいいのかもしれないですけどもね。それから、チュニック、チュニックは、まあ、これまたふんわりとした、服ですよね。ちょっと何ポワンポワンポワンポワンポヨンポヨンポヨンとしたような、こうもうなんて言っていいか全然わかんないけどね、ワンピースみたいな、ものですけどもね、ちょっと透けるようなでもふわんとしたデザインね、うん、あれも女の子っぽくて可愛いよね。うん、で、あとはレギンスですね。まあレギンスは本当に賛否両論でしょうね。うん、ストッキングの良さはね、若干足が透けているっていうところもいいんじゃないかなって思うんですけどもね。レギンスっていうのはもう、あ、まあでもレギンスも薄めのものとかあるか。うん、なんだろうね。レギンスとスパッツの違いって何？古いか新しいか言い方の違い、うん、わかんないんですけども、まあ僕はファッションはよくわかんないですけどもね。レギンスもいいと思うけどね、なんだろう、僕女の子のパンツ姿、パンツってズボンね、ズボン姿もね、脚線美がこう出てればすごくエロく感じるんですよね。まあエロいかどうかを基準にするのはまあ間違ってるとは思うんですけども、うん、なのでね、レギンスやなんかも足のラインとかすごく出てね、うん、エロいなって思う。だからエロいかどうかは基準にしちゃいけないんですけどもね、うん、だと思うんですけどもね、どうです？うん、まあいろいろあると思うんですけどもね。まあ女性って本当大変だなって思うのがさ、そうそう、さっきのね、美人足な芸能人の1位が吉瀬美智子さん、モデルの方ですよね。2位が北川景子さん、3位が藤原紀香さん、4位が凛香さん、5位が米倉涼子さんということになってるんですけども、まあ確かに足綺麗なわけですけどもね、うん、この方たちというか芸能人みんなそうですよ。本当に全員トップで活躍されてる方たちはね、女性の芸能人の皆さんみんなもう足めちゃくちゃ綺麗だよね。どうやってんのあれ、何、なんでああなるの、うん、不思議だよね。いっぱい稼いでるけど、その分やっぱりこうエステとかにつぎ込んで日々の努力があるんだよね、きっと。もう考えられないような努力してんのかな、すごいね。僕こんな熱く語ってもしょうがないですけどもね、すごいなって思うんですよね。うん、なんでしょうね、なんであんな、やっぱエステとかかな。ちょっと待って、エステをね、このね、iPhone で調べてみようかな。エステで検索しましてね、うん、まあ相変わらずこの iPhone で、番組しながら検索するっていうのはなんかポッドキャストならではのようなこのだらしなさというかね、だらしなくないよ、一生懸命やってるからね。うん、例えば、高野由里ビューティーウェーブというサイトがありますけどもね、 まあ、高野由里さんも活躍されてますけどもね、まあ、こちらでねコースメニューどんなのがあるんですかね。多分ね足のコースあるんじゃない。フェイシャルコース、ボディーコース、ハンドスパ、ブライダル、はあ、ネイルとかいろいろ。あ、このボディーコースの中に美脚ケアっていうのがありますね。これをねポチッと指で押したいんだけど拡大して、美脚ケアコース、はあ、こういうの通ったりするのかな。エステティシャンの手で全身につながる足の裏の反射区を、ツボプッシュ、足の裏から膝上までじっくりケアし、むくみがちな足をすっきりしたラインへ導くとともに全身の調子を整えますとかね。いろいろあるんだね。冷えがちな女性の声に応えて誕生した細身コース、はあ、いろいろありますけどもね。こういうのに通うのかな。ね、大変だよね。その男を魅了するということがね、どれだけ大変な努力が必要なのかっていうところですけどもね。かといってその怠るとまたねファンが少しぐらい離れてしまうかもしれないしね。まあ、大変だけど自分がこう、まあ、芸能人として、売っていくには自分が商品であるわけでね、その美しさは常にキープしていかないといけないなと思うんですけどもね。足のコースとかあるけどね、男にもさ、そのすごくもう一流なね、あそこチンチンをさ持ってる人がさ、なんかそういうチンチンエステみたいなやつないのかな。っていうかそれ風俗じゃんね。まあ風俗ですね。例えばこの、先ほどの文章になんとなく当てはめると、エステティシャンの手で全身につながる、違う、エステティシャンの手であそこの、裏筋を、刺激裏から先までじっくりケアし、むくみがちなあそこをすっきりしたラインへ導くとともに、あそこの調子を整えますみたいなね、素敵なコースですね。エステティシャンがこうなんかねローションジャバジャバジャバってやってねそれもう完全なただの風俗ですけどもね、誰が何と言おうと風俗ですけどもね。いや、これはその、世界一のあそこをキープするための、エステなんだって言ったところで風俗ですけどもね。まあそういうね、風俗、まあ実際ありますよね。その、まあ、綺麗にする目的じゃないけどね、そのリラックスとかね、なんだろう、あそこのもう元気にするみたいなね、そういうエステ的な風俗もね、あるようですけどもね。まあだんだんね、風俗の話になってきたんでね、何の話から、あ、足フェチの話からね、いつの間にか風俗の話になっておりますけども、やめておきましょう。皆さんからのメッセージを募集しております。あなたは何フェチですかと、それから女性のお肉で好きな場所を教えてください。電子メールの方は786@lovat.co.jp786@lovat.co.jp でタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。ということでね、今日は何の話だかよくわかんない感じになっておりましたけどもね、まあなんかそういうチンエステみたいなね、ところ行ってみたいなと思います。カルカヤサトシでした。